み深い神と限界。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様と共に憐れみ深い神と限界ということで、テーマで、考えてみたいと思います。最近よく聞きます、ニュースの中で気になっているものがありまして、それは LGBT 差別禁止法、いわゆる性的少数者のその差別問題が取り上げられているんですけども、でその差別禁止法案というものを打ち立てたいという動きが今あります。で野党の方でですね、それを推し進めるように強く訴えているわけなんですけども、それはですね、差別するということに関しては当然あってはならないと思うんですね。でこれを法律化していこうとするときに、その十分に考えて作っていかなければ命取りになるというか、非常に余計災いを招いてしまうということもあるんですね。ですから慎重にならなきゃいけないんですが、今なぜか性急にそれをですね推し進めようとする勢力があります。これは今に始まったことではないんですが、こういうこの問題をですね前から掲げている方々はおられるんですね、でそのことに関して、ある記事を書いておられる方がいまして、それをちょっとご紹介させていただきたいと思います。この方は、この締田陽一さんという方なんですけども、この方がですね、すみません、こういう記事を出しています。先進7カ国でですね LGBT など性的少数者の差別禁止法がないのは日本だけだという主張があるが事実に反する。いわゆる国会議員がですね、野党議員がですね、もう先進7カ国で LGBT のこの性的少数者の差別禁止法がないのは日本だけですよと訴えてるんですね。でもこれは事実と異なるという記事を書いてるんです。で読んでみますと、米国では性自認、性的指向に基づく差別の禁止を謳った民主党で提出の LGBT 差別禁止法、向こうではアメリカではですね平等法と言ってるみたいですけども、は共和党議員のほぼ全員が反対しており、賛成の見込みはない。反対理由の柱は差別の定義が曖昧で、乱層や、逆差別の危険が大きいことだと、言われてるんですね。結局この法案はですね、この非常にこう慎重にいかないと、簡単に言うとこの逆差別って言いますけれども、これは性的少数派の権利を認めて法律化していったときに、自分は体は男性なんだけども自分は女性ですという人がいるわけですね。いろんな人タイプの人がいますけれども、そういった人たちが、私は女性ですので女性のトイレに入ります、女性のお風呂にも入りますっていう人が出てきたときに、そこにいる女性が被害に遭うということもいろいろ例が他の国でも出てるようで、そういったいろんな被害に遭うということが起こってしまうっていうんですね。だからしっかりそういった規制的なことも考えた上でなければなりませんよと、こういうことを研究している方々は言ってるんですね。で、その理由、まずトランスジェンダーの権利を女性の権利の上に置き、女性に対する保護を損ねる。今僕が言ったようなことです。女性風呂に男性の体でありながら私は女性ですからと言って入っていくことができるようになっちゃう。ですからジェンダーの権利を上に置いて女性の権利を下に置くことによって被害を被る人たちが出てくる、この法案を通してしまうと。それから2番目に信仰の自由を覆すといった反対意見が多い。宗教的なことにおいて、それは宗教的にノーですって言った場合にそれは罰せられる対象になるんですね、この法案が通ると。そういう意味でいろいろこう反対があるそうです。現在下院は共和党が多数を占める、上院は民主党がやや優勢だが5分の3が同意しないと 討議を打ち切って採決に入れない上院独自の院内規則がある。そのため予見しうる将来、この法案が議会を通る可能性はゼロと言ってよいと、この人は言ってるんですね。で、先進7カ国で日本だけが通ってませんよっていう主張は成り立たないと言ってるんですね。なぜならば、アメリカでもそうだから通る見込みがないって言ってるんですね。ただし、ここにも出ていますが、これ日本経済新聞ですけども、ここに出ていますように、米下院は25日職場や公共の場、学校などでの LGBT への差別を禁止する平等法案を賛成多数で可決した。下院はですね、可決したんだそうです。ところがバイデン大統領は同法の成立を優先公約の一つに挙げているが、共和党保守派は信教の自由を阻害するとして強く反発しており、上院での可決は困難な情勢だと言っています。下院で通って上院にかけてそこで通るかというと通らないというんですね。反対者が多くて、だからこの法案は結論的には可決されないだろうと言っているんですね。また先ほどの島田さんの文章に戻っていますが、同性婚拒否の権利も認めた米国法、つまり同性婚を認める人たちもいますが、認めない人たちもいるわけです、国民の中には。でその両方の権利を認めるっていう法律を、作ったみたいですね。アメリカは米国の司法の場では、最高裁判所が2020年LGBT であることを理由とする解雇や採用拒否は1964年公民憲法に定められた雇用機会の平等に反するとの判断を下したが、あくまでも雇用機会に限定した上での差別禁止であった。包括的に性自認、性的指向に基づく差別を違憲、違法とするような最高裁判例は判例はないと言ってるんですね。これはあくまでも、これはある意味当たり前なんですが、差別しちゃいけないですね、やっぱりね。いかにその LGBT、その少数、性的少数者であるからといってですね、あなたはだからやめてくださいとか、職場を失ってしまうとかっていう、これはやっぱりそういう権利を剥奪してはならないわけで、そういったことに関しては法律上定められてる。けれども、この性自認、私は男の体ですが女ですということだったりとか、私は女の方がいいんで女にしますっていうふうな性的指向に基づく差別、それを違憲とか違法とかというような最高裁の裁判例はありませんって言ってるんですね。特に米保守派においては、無限定に LGBT 差別禁止を法制化すると、反社会的勢力による企業、団体、個人に対する恐喝や乱訴を呼び込むほか、女性の保護に逆行するなどマイナス面が多いとの認識がはっきり保たれていると言える。そして同性婚については2015年最高裁が全ての州に容認を義務付ける判決を下しました。しかしここで留意すべきことは、この法律は全国民に同性婚容認を求めるものではなく、逆に結婚におけるジェンダーの役割については合理的かつ誠実な人々の間で真摯な宗教的哲学的考慮に基づいたさまざまな考えがあり、そのいずれもしかるべく尊重されねばならないと、同性婚に否定的な立場の保護も明確に規定している点である。同性婚を認めはしましたが、それは認めないという人の権利も認めますという法案だそうです、法律だそうです。それを両方認めているので、ここにつながりますが、いかなる宗教関連団体もある結婚の挙式や祝福を強要されてはならず、その拒否を理由とした訴訟にさらされたり不利益処分を受けたりすることは許されないとした具体的な歯止め規定、安全装置も盛り込まれている。単に一方的に同性婚を認めた方ではなく、同性婚を認めない立場も認める方である点が重要である。 ですから当然一つの権利があればその反対側の権利というのもあるわけですね。それ両方を認めるという法案を作ったという意味においては価値があったと思いますね。まあ、ただ同性婚というものを聖書的な観点から見ますと あってはならないと思うんですが、しかしこのアメリカはですね、両方の権利を認めますという形でこの法律を打ち立てたというふうに言ってるんですね。はい、まあ、そこで、まあ他国をね、この事例をいろいろ研究する必要があるよということで、米国は LGBT 先進国であるだけにさまざまな問題の露出も早かった、その分議論も深まっている。つまりこういうことが出てきたもんですから、なんて言いますかね、このさっき言ったいろんな女性トイレの方に男性が入ってきた、まあ、だけども私は女性だから女性トイレに入りますと言ってですね、入ってきた人たちを警察に通報して、その人を逮捕してもらおうと思って通報したら、その通報した人が捕まえられたという、ね、ことが出てきたりとか、いろんなことが出てきた。そして、まあ、いわゆるこの私は男性の体ですけども女性ですと言ってスポーツマンがですね、スポーツしてる人が女性の競技に出て全て優勝をかっさらっていったという事例が米国でもあるそうです。でこういったものを許せるのかといって州に訴えが女性の側からですね起こったと、そういうトラブルが起こってきました。でそういったことが起こってきたときにどうするかということも対処する方法も考えていなければこの法案を打ち立てるのは危険だと言ってるわけですね。でアメリカはそういうことが早かったので、そういう他国に学ぶ必要が日本はありますよと訴えてます。この続きを見ますと、今日本の国会では差別の定義が曖昧な LGBT 法案を歯止め規定の議論も一切ないまま請求に通そうとする動きが出ている。少なくとも一旦立ち止まって米国のその他の事例を、しっかり研究すべきだろうと言って、まあ、終わってるんですけどもね、まあ、そういうことが、まあ、世の中には起こってます。そしてこれは道徳教育財団、モラロジー道徳教育財団道徳科学研究所教授という方の肩書きですが、高橋さんってですね、高橋史郎さんっていうんでしょうか、この方がですね一つの本を紹介しています。ヤン・サンジンという、まあ、教授がですね翻訳し、なおかつ5名の方がの大学教授らが、教書として出された同性愛は生まれつきか、同性愛の誘発要因に関する科学的研究というものをですね、まあ、出されたようです。で、そのことを紹介していますけれども、これによれば1990年代初め、同性愛は生まれつきであると認識するように誘導させた論文があふれ、同性愛を保護する学者と団体の意のままに同性愛を遺伝的先天的なものと誤解するようになったが、10年後にはその間違いが明らかになったという。同性は生まれつきかという、まあ、この本ですね、この本の中で、取り上げているのは、1、2000年以後の大規模調査によって双子の同性愛一致率が1割程度であることが判明し、同性愛が先天的に決定されるものではないことが明らかになった。で、同性愛は遺伝であるという研究結果、遺伝子などは全て否認された。同性愛が、胎児期において子宮で受ける性ホルモンの影響によって先天的に生まれ持ったものだという研究結果も証明されなかった。そして4、同性愛の脳が一般人との違いがあるという主張も証明されなかった。5、同性愛形成に遺伝的な要因よりも環境や学習のような後天的な要因が大きい。6、同性愛は環境や要因の影響を自身の意思の選択によって受け入れた後、強い依存症によって繰り返されることによって形成される性的行動様式だと見ることができると、この本は、訴えているんですね。で、そしてこの問題と道徳との関係においてですね、この同書の序文は次のように言ってるっていうんですね。下の方行きますと、同性愛が先天的に決められるものであるならば、同性愛は 道徳理論的な問題がない正常なものとして認めなければならない。なぜなら自己の意思とは関係なく同性愛者として決められて生まれるのであるから、そのような同性者を非難することはできない。肌の色、人種のように先天的に決められ生まれてくるものを理由により同性愛を非難してはいけないのと同じ道理である。反対に同性愛を個人の意思で選択したものであるならば、そのような選択をしたその人に道徳倫理的な責任があるのではないか。それで同性愛が先天的に決められたのかそうでないのかは、他の人々が同性愛をどのように見なくてはいけないのかを決める革新的な事柄である。同性愛に対する客観的な議論のために、同性愛が先天的に決められるものかに対する科学的研究が探究が必要である。もし同性愛が環境または学習経験によって生ずるものであれば、新しい環境と学習経験を通して同性愛を治療することができると言ってるんですね。これ読んでちょっとびっくりしたっていうか、あまりこういうところにこう首を突っ込んだことがないもんですから、もしこれが先天的なものであればどうしようもないっていう意味ですよね。それを受け入れるしかない。だけどこれが後天的なものであるとするならば、これを治すことができるって言ってるんですね。すごいなと思いました。もしこれがその後天的なものであるならば、変えることができるんだということですよね。ところがこういうふうな研究をしている人がいるかなと思えば、一方ではしかもキリスト教世界の中においてこういうことを訴えている人たちもいます。2022年7月7日マイノリティ選挙センターっていうこの運営委員会がですね、こういうことをネットに載せました。これは祈りです。彼らの背景はクリスチャンですけど、クリスチャンのその方々がこういうことをしてるんですが、これちょっと僕には衝撃的です。ちょっと読みますけれども、こんなふうに祈ってるんです。神様に、神よ、同性に性的魅力を感じるセクシュアリティをありがとうございます。誰にも性的魅力は感じないセクシュアリティをありがとうございます。相手のセクシュアリティに関わらず性的魅力を感じるセクシュアリティをありがとうございます。同性との性行為を持つ人、誰とも性行為を持ちたくない人、身体的性と性自認の異なりを生きる人、自身の体の性の転換を望む人、身体の性の転換を望まない人を、人間をさまざまなありようにしてくださったことを心から感謝したいのです。なのにセクシュアリティは人間の経験によってなるものではありえません。環境に影響されセクシュアリティを生み出す力が、選べる力が私にあるなどという思い込みを公言する人は、人間はなんと傲慢で無知なのでしょうか。なぜ異なりに人間は憎悪を向けるのかと憤りと悲しみが吹き出してきます。癒してください、助けてください。あなたが創造された多様なセクシュアリティを断罪し男と女にしてしまう人間の暴力に非暴力で抗い続けることができるように、あなたの異質な霊の力で私を包んでください。憎悪に満ち政治的で断罪的言葉を切りつけられる思いで読まされる痛みを、憂いを、苦しみを、あなたは決して見過ごされることはありません。どうかイエス・キリストの名によって祈ります、アーメン、というふうなですね、祈りが載せられていたんですけども、私はこれを見たときに、なんていうか、もう本当にこの驚きを隠せないと言いますか、愕然としましたね。神の言葉である聖書を手元に持っていながら、どうしてこういうふうな考え方になるのかなって思いました。もちろん差別ということだけ挙げるのであれば、その差別されたことで痛みを感じている人はたくさんいると思うんですね。そのことに関しては確かにそれは本当にその、考えていかなければいけないし、そうあってはいけないと思うんですけれども、これは聖書を持ってクリスチャンだと言っている方々の祈りですよね。で、聖書は まあ、非常にはっきりしているので、この後ちょっと見ていきたいんですけども、まあ、これをまあ読んだ時に僕が思ったのは、人間の教えを教えとして歩んでるんだなって思ったんですね。まあ、本当に聖書はこのことに関しての教えというのは実にはっきりしています。まあ、見てみたいんですが、まあ、すみません、その前にこの、すみません、これはマイノリティ選挙センターっていうところが、まあ、これを出したんですけれども、そこを後押ししている、提携している方々っていうのがここに出て、下に出てまして、日本キリスト教会、バプテスト連盟、まあ、その他諸々ですね、こういうふうにこういうグループが、まあ、賛同して後押しして連携して働いているということらしいんです。なんか僕の中で非常に不思議に感じました。まあ、そこで聖書は何て言ってるかというと、非常にはっきりしていて、創世記 1-27、 神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。これ以外にはないんですね。このさっきの祈りの中で出てきましたけども、ちょっと戻りますね。この中でどこだったですかね。どこでしたっけ。多様な、ちょうどその真ん中らへんですね。多様なセクシャリティをって書いてあります。多様なセクシャリティ。しかもあなたが想像した多様なセクシャリティを断罪し、男と女にしてしまう。人間の暴力と言ってますけども、神様が創造したのは多様なセクシャリティなんでしょうか。むしろこの後半の男と女に創造した、これしか書いてないですね、聖書には。まあ、世界は、まあ、これは私はこう思うんですが、世界はですね、神の権威を無視して、あるいは神の教えを無視して、人間の勝手な考えに基づいて突き進んでいってるなというふうに感じます。そしてその行く末は一体どうなるのかということが非常に不安ですよね。聖書はその質問にもはっきり答えています。皆様、ソドムゴモラの話はよくご存知ですよね。こう書かれています、ユダ 1-7、ソドムゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされているって書かれています。で、これですね、非常に分かりやすかったのでリビングバイブルも紹介したいと思います。ソドムとゴモラ及び周辺の町々に起こったことも忘れてはなりません。これらの町は同性愛やあらゆる種類の公職に満ち、そのために永遠の刑罰の火で焼き滅ぼされたのです。これらのことは最後の裁きがあることを後世の人々に知らせる警告となったのです、とこう書かれています。我々はですね、このような思考で突き進んでいった場合、最終的にはどうなるかということを聖書で見ることができます。エゼキエル書でも、見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しい者と貧しい者を助けなかった。彼らは高ぶり、私の前に憎むべきことを行ったので、私はそれを見たとき、彼らを除いた、と書いてあります。実は旧約聖書レビ記においてですね、もうこのことはもうはっきりと最初から示されていて、レビ記 18-22、 あなたは女と寝るように男と寝てはならない、これは憎むべきことであるとはっきり言ってるんですね。そしてそれが結果どうなるかということも、レビ記20章13節で、女と寝るように男と寝る者は二人とも憎むべきことをしたので必ず殺されなければならない、その血は彼らに帰するであろう、と宣言されてるんですね。 そして、まあ、このことをペテロもですね、こういうふうに言いました。これらのものは捕らえられ、ほふられるために生まれてきた分別のない動物のようなもので、自分が知りもしないことをそしり、その不義の報いとして罰を受け、必ず滅ぼされてしまうのであるって言っているんです、聖書は。まあ、こういうことを見るときに、こういう思想を発展させ、あるいはそのような生き方をしていくと破滅なんですね、聖書的に言うならば。これはですね、警告しなければならない。そのような人間的な考えで進めていっては危ないということをですね、伝えなければいけない立場です、クリスチャンというのは。ローマ書、ここにも書いてありますが、ちょっと読んでみましょう。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものである。ここを見たときに、やはり人は自分勝手に自分たちのやりたいことを追求するためにですね、いろんな法案を動かしてまでやりたいことを追求しようとする、人間の教え、人間の戒め、あるいは人間の伝統にですね、従おうとする性質があるんだな。創造者を無視してですね、そういうふうにこう突き進んでいるんだなということを見ることができます。26節、それゆえ神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち彼らの中の女はその自然の関係を不自然なものに変え、男もまた同じように女との自然の関係を捨て、互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そして乱交の当然の報いを身に受けたのである。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられたって言うんですね。ここでも結局、神を認めることを正しいとしなかった、そういう選びがここにはあるんですね。続けて読みますと、すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と、悪念とに満ち、また懺悔する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、無誠実、無償、無慈悲なものとなっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりでなく、それを行う者どもを是認さえしている。これローマ書ですけれども、そういうふうに書いているんですね。まあ、明らかにそのこの不自然な男女間の関係、これを続けていくとその報いを受けることになるということをですね、まあ、読み取ることができます。神様はですね、まあ、これ分かってるはずなんですが、人間はですね、なかなか目覚めなくて、神様はとことん許しますね。だけども底なしではないっていうか、その神様の忍耐は永遠に続くわけではないんですね。なぜかというと、はっきりした理由は、神様は罪悪を許すことができないからです。ですから神の定めた限界を超えると裁きの技が始まる、刑罰の技が始まる。だからですね、神様はしきりにそのバビロンから出てきなさいっていうメッセージを掲げるわけですね。各時代見てみても、ノアの時も120年間箱舟に乗ってください、雨が降ってきてみんな滅ぼされるんで、洪水になるんで、箱舟に入って救われてくださいと常に訴えてきた。ほとんど無視されたんですよね。ほとんどの人がそんなの相手にしなかった。 そしてソドムゴモラの時もロトは頑張って自分の娘婿やですね、で、まあ、とにかく自分に近い人たちから人たちに声をかけて、もうこれ滅びるから一緒に逃げましょうと言ったけど、バカにされたんです。そしてそれを受け入れた者だけ、いやロトの場合はむしろ天使がですね引っ張っていって救ったんですね、あの時は。そしてエルサレム滅亡の時はどうだったでしょうか。エルサレム滅亡の時もその、聖なる場所に、この荒らす憎むべき者が立つ時、その時山に逃れなさいと言ってですね、イエス様を信じていた人たちはみんなこのことを知っていた。だからそういう現象が起こった時、彼らはすぐにですね山に逃れていって助かりました。そしてそれを受け入れなかった人たちだけがエルサレムで滅んでいきましたよね。そこから出てきなさいというメッセージが常に各時代あったんですね。私たちも声高らかにですね、こういう生き方、こういうことを追求していては滅びますよということですね。そこから救われるために出てきてくださいということを言わなければならないですよね。人類のあけぼのを見ていくとこういうことが書いてありました。平原の町々を焼き尽くした炎は我々の時代にまで警告の光を投げている。神は罪人を憐れみ長く忍ばれる。しかし人間はある定められたところ以上に罪を犯し続けることはできないという恐ろしく厳粛な教訓が教えられた。その限界に達するときに憐れみの招きは取り去られて刑罰の技が始まる。そしてですね、世の贖い主はソドムゴモラを滅ぼした罪よりもっと大きな罪があると言われた。まあ、ちょっと私が分かりやすくするために1番2番でつけましたけれども、1、罪人に悔い改めを促す福音の正体を聞きながらそれを心に留めない者はシデムの谷間の住民以上に神の前に罪深いのである。何にもそういうメッセージ聞かなかったんですけども、罪深くもう神様の限界を超えてですね滅ぼされたソドムゴモラの人たち、まあ、っていうかもう鼻からそういうことを聞こうとしなかったんですね。で、そしてその正体を受けながらそれをですね心に留めようとしない人たちは彼らよりもさらに悪いと言ってるんですね。そして2番目、神を知りその律法を守っていると公言しながらその品性や日常生活においてキリストを拒む者の罪はさらに大きいと言っています。ソドムの運命は公然と罪を犯す人だけでなく天からの光と特権を軽んじる全ての人々に対する厳粛な訓戒であると救い主は警告された。そう、我々よくソドムゴモラやそういったことの過去に起こった歴史を振り返ってですね、あの時の民は悪かったと、まあ、思うわけですが、それよりも今の時代聖書が与えられて福音が伝えられて、そしてそれを多くの人たちが伝えようとして働いているのに聞こうとしない人、それはそのソドムの罪よりも大きいとこう言うんですね。なおかつそれを一旦知って神様の存在も受け入れて、そして聖書も持って読んで私たちはそれを守ってますと言っていながら、実際にはそれとはかけ離れた生き方をしている人たちの罪はさらにもっと大きいっていうんですね。これは本当に厳粛に受け止めなければいけない教訓だと思います。人類の曙光の上巻の173ページからまた見てみますと、真の証人はエペソのある教会に言われた。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来てあなたの食材をその場所から取り除けよう。救い主は 世の親が気ままな生活をして苦しむ息子を許そうとする情け以上の優しい憐れみを持って愛と許しを提供してその応答を待たれる。彼はさまよう者らに私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと叫ばれる。しかし罪人が憐れみ深く優しく呼びかける愛の声にいつまでも従わないならば、ついに暗黒の中に取り残される。神の恵みを長く軽んじた心は罪に慣れてもはや神の恵みの力に感じなくなる。取りなされる救い主が、ついに彼は偶像に結び連なった、そのなすに任せよと宣言される魂の運命は誠に恐ろしい。審判の日にはキリストの愛を知りながら罪の世の快楽を選んで離れていった者よりは、平原のまちまちの方が耐えやすいことであろうと書いてますね。我々時々ね、この聖書の中に出てくるいろんな、いわゆる悪者といいますか、悪い例を見て、あれは悪かったねって感じます。で、実際にそういうふうに言うと思うんですが、しかし自分のことを考えてみると、自分の立場は神様を受け入れていると言ってる立場ですね。その立場の人間がその教えとは違う生き方をもししたならば、そっちの方がもっと罪深いんだよということにあまり気がついていない。これが今の教会の現状なのかもしれないです。恵みの申し出を軽んじる人は天の帳簿に負債として記録された大きな数字を考えてみるがよい。そこには、国家、家族、個人の不信の記録がある。神はそれらの記録が長く、ごめんなさい、それらの記録が続く限り忍耐して悔い改めを促し、許しをお与えになる。しかし記録が満ちる時が来る。その時魂の決定は下され、人間は自分の選択によって自分の運命を決定する。こうして刑罰執行の合図が下される。神様はですね、実に憐れみ深い方で、ずっと悔い改めるのを待っておられるっていうんです。このことを僕らがどれだけ理解しているか分かりませんが、聖書はそう言っています。長く忍耐しておられるって。で、それに応えてくれるのを待ってるって言うんですね。でも、それは永遠にではない。だから、悔い改めて立ち返りなさいというわけですよね。今日、宗教界は憂うべき状態にある。神の恵みは軽んじられた。多くの者は神の律法を廃し、人間の戒めを教えている。これマタイ15の9ですね。我が国の多くの教会に無神論が流行している。それは聖書を公然と否認する抗議の無神論ではなくて、キリスト教の衣をまとった無神論で、聖書が神の啓示であるという信仰を覆している。熱烈な献身と正義にあふれた献身の念は空虚な形式主義にところを譲った。その結果、背信と快楽主義がはびこった。土土の時にも同じようなことが起こった。人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろうとキリストは言われた。日ごとの記事はこの御言葉の成就を証拠立てている。世界は急速に滅亡に瀕していた。間もなく神の刑罰が下り、罪と罪人とは焼き尽くされなければならない。我々はですね、気づいているか気づいてないか分かりませんが、急速に滅亡に近づいている、瀕しているという、このことをですね、意識しなければならないなと思うんですね。そしてこれから救われる方法を、知ってるはずなんです。私たちが神に立ち返るということが必要なんですが、このことをクリスチャンは知ってるはずですね。そして神様は どのような状況になったとしても、陥っている人だったとしても、悔い改めるならば許されるということですね。そして変えてくださるということです。これが福音なんですよね。そのことを私たちは伝えなくてはいけないと思うんですね。モーセが出エジプトしてですね、イスラエルの民を率いていた時、シナイ山で実戒を神様からいただきましたよね。塔の戒めで、それを持ち帰ってきた時に、民は長い間山から降りてこないもんですから、彼らはまあもうモーセは死んだんじゃないかと、新しい指導者が必要だ、神が必要だと言って格子を作って拝み始めましたよね。その時にモーセの方にその知らせがやってきてですね、もうこの神と契約を結んだのにそれを裏切ったことが知らされるわけですよね。そして下っていった時に、彼らは格子の周りでみんな戯れてですね、不貧困を行っていた、どんちゃん騒ぎをしていたわけですね。でそこで結局彼らは契約を破ったので、モーセはそのまあこれは義憤でしょうか、そのいただいた契約の、契約していただいたその実戒をですね、投げつけたわけですよね。でその時に、神様はこの時も憐れみ深かった。そのことによってすぐに全ての人を滅ぼしたのではなくて、こういうふうに言いました。神様につく者は右側に集まりなさい、そうでない者は左側にと言ってですね、過ちを、罪を犯したけども悔い改めたどうかを、悔い改めるかどうかを見られたんです。そして悔い改めて、それに参加しなかった人もいると思いますけども、そして参加したけども悔い改めた人もいたと思います。そういう人たちが右側に集まった。残った人たち3000人いました。その人たちを、その人たちをですね、この神様に立ち返った人たちに命じて殺させたんです。その理由は、悪はそのまま、存続させれば、カインを許した時にバベルの、その何て言うんですかね、このバベルの塔を打ち立てた民のようにね、神に反逆するので許してはいけないと言って、すぐに殺す命令が出たんですね。人間的にはちょっと残酷のように思いますが、これは善と悪という問題において、悪を許してはいけないという、そういう教えだったんですね。でその時に憐れみ深いと言ったのは、悔い改めますか、あなたは私についてきますかと。最後までその人たちは愛し通されて、まあ何て言いましょうか、呼びかけたんですね。そしてそれに応じた人はみんな救われたんです。憐れみ深い神様です。失敗して罪を犯して反逆しても、なおかつ私に立ち返るならば許しましょうなんですね。最後の最後もそうです。人類が全て滅亡されるって、火で焼き尽くされると言われている最後の場面において、その前にですね、バビロンから出てきなさいと、罪を滅ぼすために一緒に罪と滅んではいけません、出てきてくださいと訴えるわけです。そしてそれに応じた人は、今まで罪の生活をしていたかもしれないけども、応じて悔い改めた人は救われるんですよね。憐れみ深い神様です。ですけれども、悪をそのまま許す神様ではありません。必ず滅ぼされます。だから我々はですね、我々の立場としては、聖書が教えている真理、悪は滅びなければいけないという真理と、憐れみ、神様は悔い改める者、神様を選ぶ者を救われるということをですね、両方伝えないといけない、そういう立場なんだろうなと思います。はい、まあこれは非常に複雑な問題で、簡単には言えないことですけれども、聖書的な考え方というのを皆様ぜひ研究していただきたいと思います。それでは、終わりたいと思いますが、終わりの賛美歌、賛美歌のですね、93番、賛美歌93番を賛美いたしましょう。 天におられます父なる神様、あなたは本当に憐れみ深くて、私たちがあなたの教えに反した生き方をしていたとしても、それを長く忍耐しておられて、立ち返ることを望み、そして私たちは憐れんで手を差し伸べてくださっています。願わくばどうぞそれに応えて、私たちが目覚めてあなたのもとに立ち返ることができますように、どうぞお一人お一人を助けてください。そしてまた世の中は知らずに、滅びへと進んでいっているように感じ取れます。願わくばどうぞ聖書の教えを真理を知っている者として世に警告を与え、またその生き延びる、そしてまた救われる術を伝えていくことができますように、どうぞお助けください。そしてこのような性的少数者の方々は、いろいろな、思い悩みに、打ちひしがれて、大きな問題として抱えていると思いますが、どうぞあなたが豊かに働いてくださり、彼らがその立場にありながら聖書の教えている教えに従っていきたいという思いを持つことができるように、そしてそこに奇跡を生じさせてくださって、彼らが神様に立ち返る経験をすることができるようにどうぞ導いてください。そして周りの者を温かく、そういう者たちを励まし支えて立ち直っていくことができるように、一人一人がそうした心持ちで、接することができますように助けてください。これは非常に難しい問題かもしれませんが、あなたの豊かな助け導きがありまして、これをあなたの喜ばれる方法で解決していけますように、導き助けてください。どうか私たちクリスチャンと名乗っている者たちがあなたの教えに従っていくことができるように、どうぞ私たち、信者となられる一人一人が、悔い改めることができるように聖霊の助けをお願いいたします。切にそれをお願いし、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。